Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせてあなたの人生ストーリー。こんばんは、 FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより、聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。11月7日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、見てくれる人を楽しませ、そっと勇気を与える映画作りと、世界に一つだけの写真や映像を残したいと奮闘する心優しい映像クリエイター淵之上健一さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。みんなからフッチーと親しく呼ばれている人懐っこい淵之上さん、今年8月に主催したイベントで初めて出会って、そのお人柄にすっかりファンになり、今回の取材につながりました。優しい物腰と温かな雰囲気の淵之上さんが歩いてきた人生、それは心の葛藤と自分探しの連続でした。どんな過去が今を作り、どんな思いが今に生きているのか、今回のストーリーもこれまた必聴です。どうぞお楽しみに。なお、ズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますことご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
出身地って聞かれると、実はめちゃくちゃ仲いいんですよ。どうしたもんかなこの子は。中学2年生の時は1位になって、
うおすげえ、
気持ち悪いって言われて終わりました。弱いくせに導いてましたね。人にこう感動を与えるようなことがしたい。別に狙ったわけじゃないんですけど、死なせてたまるか作戦。ずっとこう孤独やったと思うんですよね。騙されたと思って行くのもいいよ。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは淵之上健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず早速なんですけども、漢字の説明お願いできますか。お名前の
淵はですね、長渕剛じゃないですか。
はいはいはい、
あの淵、あれのちょっと難しいバージョンみたいな感じなんです。脳はあのひらがなの絵みたいな、これ
ってね。
で、あの上下の上ですね。それで淵之上と言います。はい。で、名前は健一です。健康一番。
健康一番。それで、はい、ニックネームがフッチーさんということで。
はい。
そんなご自分の名前は好きですか？
今は好きです。今は、
今はね、
小さい頃はね、その覚えられないんですよね、名字がちょっとややこしいとか、ちょっと恥ずかしかったりもしてましたね。なんか自分だけ変わった名字やったりとか、
ね。なるほどね。生年月日お願いできますか？
1973年12月7日になっております。
なるほど。牛年さんですね。
牛年、そうです、そうです。
牛年さんですね。現在の家族構成。
僕は、一人です。
一人で。
一人で暮らします。
現在のお仕事とか活動みたいなのがあれば。
今はビデオグラファー、フォトグラファー、はい、写真を撮ったり、その動画を撮って、まあ、編集したりっていうお仕事をさせていただいてます。
なんか映画とかも撮られたり。
はい、映画も自主映画なんですけど、ね、最初5年ぐらい前に初めて撮って、まあ、今も映画撮ってるんです。今はカメラマンとして一緒にチームで協力させていただいてて。
あ、なるほど。
それもやらせてもらってます。
じゃあ映像に関わる全般的なことはお任せっていうやつで。
はい。
なんかすごい魂のこもった素敵な映像を撮られるという風の音がいっぱい。
ありがとうございます。
出身地ってどこなんですか？
まあ、出身地って聞かれると鹿児島ってことあるんですけど、実は生まれたのは京都なんです。
京都
で、そこでずっと中学2年生まで過ごしてて、
はい、
そこから滋賀県に引っ越してきてるんで。
そこからずっと滋賀県。
そうなんです。そこからずっと滋賀なんですけど、じゃあなんで僕出身はって聞かれて鹿児島って答えるかっていうのがあるんですけど、うん、まあみんな鹿児島で、みんなで、まあ両親鹿児島で、
はい、
生まれてしょっちゅうしょっちゅう鹿児島に帰ってたんですよ、母と。
あ、なるほどね。
小さい頃の思い出って僕京都より鹿児島の方が強くってなのでふるさとはって聞かれると鹿児島になっちゃうんですね。
それぐらい頻繁に行ってはってんね。
行ってましたね。
へ
え、はい。
そう、子供の頃の家族構成ってどんな感じでしたか？
あ、僕は、両親でしょ、あと妹が一人います。4人家族ですね。
どんなご両親ですか？
父親はね、厳しかったですね。刑事やったんですよ、親父ね。
警察官。
はい、やっぱりそういう仕事柄かは知らないんですけど。
警察官プラス九州男児ってやつやね。
まあ、よく言えば正義感強くて、あと人情深いんですけど、昔の人やからもうめちゃくちゃ厳しいんですよね。結構ちっちゃい頃は押さえつけられてましたね、それから。
ほんじゃあちょっと 怖いイメージ。
怖いイメージありましたね。ちょっと今はね、もう全然あれですけど、小さい頃はこうね、やりたいと思ったことをもう全部こう押さえつけられてたみたいな感じですね。
お母さんはどんな方ですか？
母親はね、また逆でこう優しいんですよ。
じゃあちょうどいいクッション役になって。
まあクッション役にはなってましたね。なんかもう何かあったら母親に泣きついてましたね。そんな親でしたかね。
現在の関わりってどんな感じですか？
今はもうこっち関西、今近くに今住んでるんですけど。
あ、そうなんですね。で仲良しで、
ここまでいろいろお互い親も僕もいろんなこと経験してきたんで今はもういい関係やと思います。はい。
でもお年やしね。
そうですね、もうなんかね、落ち着きましたね。そうそうそうそう。
妹さんとはいくつ違いなんですか？
妹はね、3つ違い
で仲良しですか？
妹とはね、僕もうめちゃくちゃ仲いいんですよ。
あ、それいいじゃないですか。
もうね、すごい、まあ今でもそうですけど仲いいかなと思います。
幼い頃って性格的にどんな子供さんやったんですか？
活発やったと思います、すごい。あ、
へえ。
もういらんことさせたらピカイチなぐらいもう親泣かせもいいとこやったですね。
それはあれちゃいますの、お父さんが厳しかったんですよ、それ。
あ、そうです、そうです。
フッチーさんがやんちゃばっかりしてお父さんやむなく怒ってなっちゃいます。
あ、どうほんまですね、今思うと。こいつだけはって思ってたんちゃいますか。僕多分大丈夫かって思うぐらい落ち着きがない子やったと思う。
まあでもね、子供の頃にね、散々やんちゃくれやってるぐらいの方がいいですよ。
確かにね、ほんまですね。
結構ふんじゃ友達とか多かったんちゃいます？
友達はね、めっちゃ多かったです。なんかいっぱいいましたね。
でしょうね。まあ、どこにも飛び込ん、どこでも飛び込んでみたいな。
飛び込んでとか、なんかね、調子のみなんですよ。その辺今でもあんま変わってないですけど。お調子のりで、怖いくせに突っ込んでいったりとか、なんやろ、弱いのにいらんこと言ったりとか
って、ね。まあまあ、いいですね。
はい。
うん、なんかこう逆に辛かったなみたいな、悲しかったなみたいな思い出ってありますか、子供の。
あ、やっぱりそのね、父親に押さえつけられてた部分がすごいあったんで、もう正座、ずっと前で正座させられてて、
うん、
例えばワクワクやりたいことがあると、例えばまあ1週間後に友達と遊園地に行く約束があるとか、もう楽しみで仕方がないっていう、なんかいいタイミングでその1日2日3日前に親父から行くなって言われるんです。
うわぁ、
それは別に多分ね、意地悪してるんじゃなくて、なんかいいタイミングで僕はいらんことするんですよ。なんか知らんけど、まだその店閉めとして行かせてくれないとかね。
うわ、
怒られてる最中でもその気持ちを言いたいのにうまく言葉が出てこなくて、こう黙るしかない、もうひたすら黙って話が終わるのを待つっていう、あれは幼ながらちょっと辛かった、
うん、そうです。
だからまあ落ち着きがない、そのこう僕を何とかしようと思ってたんやと思うんですよね。
親なりにこうね、思うところがいろいろあったんでしょ
う
ね。
うんうん、あったと思います。
うん、怒られたことはまあいっぱいあるとして、褒められた記憶ってあるんですか？
絵描いたりするのも好きだったんで。
あ、なるほどね。
ね、なんか絵褒められたりとかってすごい嬉しかった記憶はありますね。
勉強とかはどうですか？
全くできなかった。
全くできない。
勉強、僕スポーツはめちゃくちゃ好きなんですけど、まあね、本当に父親も母親も多分泣いてたっていうか、その勉強ができひんのはあれとしても長続きしないですよね、僕興味ないことは。どうしたもんかなこの子はって思ってたと思います。
あ、でその代わりやっぱ体育とか、そのいわゆる美術的な、
こうまあまあ絵描いたりとか、あの野球したり、まああと陸上、あの中高とは陸上してたんで、
あ、へ
ー、走ったりするのも好きだったんで、まあすごいみんなで遊んでましたね、野球とかサッカーとか。
うん、何の種目やったんですか陸上？
陸上はね、僕はあの100メートルと400、まあ400メートルですね。
それは結構いい感じで。
あのね、中学2年生の時は、はい、あの地元の市で1位になって、
うお、すげえ。
高校の時は近畿大会とか県のね、国体の国体生とかになってましたね。
すごい。最高。めっちゃすごいじゃないですかそれ。
なんか足早かったです。
勉強できへんの十分穴埋めできますよね
それ。そうだね。
そしたら中高生っていうのは部活はやっぱり陸上部一本で。
そうですね、中学結構頑張って走ってて、高校の時も1年生の時はちょっとねアルバイトに明け暮れて、高校2年生ぐらいからなんか急に青春スイッチが入って走ってましたね。
初恋はいつですか？
記憶があるのは小学校3年生です。マセガキやったような気がしますね。すっごい覚えてるんですよ。なんでか知らない。
めっちゃ覚えて
る。ね、他にもなんかね、あの、いたと思うんですけど、その小学校3年生の、もう名前も全てシルエットから何から全部覚えてるんですよ。
全部覚えてる。おー。
はい。
小学生レベルなんで、そんなもん、ミノルもミノランも。
ミノルもミノランもですけど、なんかね、当時、テレビドラマかなんかで見たかわかんないですけど、その、男の人がその、女の子をこう呼び捨てにして呼ぶ、なんかかっこいいワンシーンがあって、だかなんか知らないです、はいはい、僕なんかそれ真似して言ったんですよねその子。
はい、
気持ち悪いって言われて終わりました。
マジですか？
気持ち、気象って言ったのかな、気象って言った言葉のその時の空気感まで覚えてます。
面白い。
それがまあ初恋ですかね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
フッチーさんね、この辺りでフッチーさんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
今井美樹さんの Peace of My Wish ってちょっと古い歌なんですけど。
いい歌ですね。これなんで選んでくれはったんですか？
これはですね、あの高校1年生から3年生の時に付き合ってた彼女がいるんですけど、
はい、
高校3年生の時にですね、別れる時にその彼女が僕にCD、 当時 CD 長細いあのなシングル CD って売ってたんです。あれをね別れ際にプレゼントしてくれて、当時ね僕なんか バラードでちょっとね切ない曲なんですけど、何回聴いても意味わからんくって、これ彼女は一体何を言いたかったんやろこの曲を通して、
うん、
しばらく葛藤してたんですけど。いい曲はいい曲なんですね。
うん、
ただなんかこれが私のなんか思いやからみたい なんか手紙が添えられてたんですけど、
うん、
どうこれ受け取ったらいいんやろってずっと悩んで。でも今はもしかしたらこんなことが言いたかったのかなっていうのが なんか思ったりはします。
いや、いい思い出ですね、それもね。
そうですね。
ということで曲紹介のほどお願いできますか。
はい、今井美樹さんで Peace of My Wish。
いわゆる思春期って呼ばれる頃って、例えば親に反抗したり、なんか先生に反抗したりとかっていうのはあったんですか？
ありましたね。親父に対してのその反抗心っていうのはものすごい、当時は本当にもう憎しみでしかなかったので、中学にね入って人が変わったかのようになっちゃったと言いますね、妹が言うには。
へー。
今やったら笑い話でいきますけど、
うん、
ビーバップハイスクールに憧れて
あったね、
僕ら世代なんですよ、あのスクールウォーズとかね。
うん、思いっきりそうやね。
まあ僕もそのレールの上にしっかり乗っかって、弱いくせに一尾行ってましたね。
まあ、まあ、結構、まあ全国的にやっぱり中高生は荒れてた時代よね。
荒れてた時代ですね、うん、当時ね、
多かったし。
そうです、そうです。
なんかこう大人になったらこういう仕事したいなみたいな、そんなんあったんですか、夢って？
ありました、ありました。僕ね、あの俳優になりたかったんですよ。
俳優？
俳優 もしくは歌手。
おお、へえ。
何を言うとんねんって感じです。
いやいやいやいやいや、
それこそ中学校の時にね、三者面談とかあるじゃないですか。あの時に僕芸能人になるっつって横で母親泣いてました。そんな子でした。
なるほど。なんかそういう俳優とか歌手になるような、そういう活動みたいなのしてたんですか？
いや、活動はね、特にしてなかったんですけど、今僕がこうやって映像クリエイターしてるのって、当時から結局は一貫してるなって今は思うんですけど、
うん、
親父がすごい映画が好きで、そう、映画館連れてって思ったりもしてたんですけど、ちっちゃい頃。で、映画はすごい好きで、何やろ、いつか自分もその、なんかそういうのに携わって、人にこう感動を与えるようなことがしたいって多分当時から思ってたんちゃうかなと思うんですよね。
いやでも繋がってるねそれってね、
なんかね今思うとねだいぶ遠回りしましたけど
まあでも高校出て、
そうですね、大学行って、
大学やっぱり陸上やったんですか。
いや大学は最初野球やってました。やってたんですけど、まあそれもやっぱね遊ぶのが好きやったから、
なるわね。
なのでもうだんだんとスポーツはしなくなっていっちゃいましたね。
で大学出てどういう仕事に就くんですか。
まあ映画の仕事がしたかったんですよね、ずっと、うん、であのまあいろんな映画の配給会社とかあるんですけど、探しても求人とか募集してないんですよねあんまりね。
あ、へえ。
でもう直接手紙書いて案内送ってもらったりとか、そのコツコツ活動はしてたんですけど、
うん、
まあなかなかね、それでまあ、僕もともと母親の影響もあるんですけど、うん、人とのその関わるのがすごい好きやったんで、
あの
介護の道に進むんですね。
介護の道に。
そうなんです。そこでね約20年ちょっといろんなことを経験させてもらうことに。
全然知らない介護の世界ってのはどうでしたか。最初
は知的障害とか持ってる方のグループホームみたいなところで1年間ちょっといろいろ勉強させていただいて、でそっから次はいろんな障害抱えて、社会で暮らしていくのが難しい方々の支援を10年以上やってたんだな、そこで。
へ
え。なんだろう、最初はまあ戸惑うことだらけでしたけどね。
あ、そして介護の仕事だっていろいろ多岐にわたるからね。
そうなんです。まあ介護は福祉ですね、うん、福祉関係、
福祉、うん、
いろんな、だから福祉いろんなね障害持っておられる子どもさんで、いた児童、最初の1年間は児童さんが多くて、
うん、
そこから次は成人、まあ言うたら18歳ぐらいから高齢者の方の生活、困窮者って言ったらあれです、まあ、うんうんうん、社会でね生きていろんな事情を抱えて社会生活が難しい人のサポートしたりしてて、でそこから介護保険とかのおじいさんおばあさんのところで働いてっていう、なんかね、あの別に狙ったわけじゃないんですけど、その年齢だんだん若い子供たち、中年の方で高齢者みたいな
上がっていてみたいな、
そういう感じで仕事してましたね。
介護の中でいろんな経験させてもらえた感じですよね。
そうです、そうです、はい。
貴重ですよね。
ものすごい、はい、すごいいい経験、学べた時間っていうのは本当にもうかけがえのないものかなと思いますね。
でまあそうやって20代の後半でそういう仕事をしながら、休みの日は友達と会ったりとか恋もしたり。
そうですね、そうです、そうです。
結婚とかは。
結婚はね、僕は2回経験してます。
2回経験した。それもまた貴重な、なかなか貴重な。
貴重だね。貴重かどうか分かんないですけど。
いやいやいやいや。
ね、いや本当に、今なんかね、本当にこう、落ち着いてっていうか、まあ、俯瞰して自分を見れるっていうか、そういう経験があったから、今の自分がいるなと思って、感謝の気持ちになりますね。
素敵ですね。大人っすね。
いやいやいやいや、そうなんです。
差し支えがなければ結婚とかは、はい、1回目な、はい、何年ぐらいとか。
お付き合いしてたのは長かったです。4年ぐらい。まあそれこそ福祉の職場で出会った後輩の子やったんですけど、で結婚して2年かな、2年で、まあ、離婚したんですけど、当時いろいろありましてですね、
うん、
なんだろう、まあ、僕がまだね未熟やった、まあ、お互いですけどね、お互い未熟やったなっていうところ もちろんあるんですけど、
うん、
一つ大きかったのは、さっき僕妹と二人兄弟でめちゃくちゃ仲いいって言ってたじゃないですか、
はいはい、
で結婚して1年目、1年ちょっとした時に妹がね、うん、倒れて救急車で運ばれたんですよね。職場にね親父から電話かかってきて、ちょっとすぐ来れへんかみたいな。で何もただ事じゃないと思って近くの大きい病院に行ったらね、良くない状態、 白血病ですね。
あ、へ
え。白血病のもうやばいの、ね、もう残りもやばい状況やから、まあまあそんなことでね、もうひっくり返っちゃったんですよね。
そりゃそうやね。
うんうん。で当時妹も結婚してね、子供、ちっちゃい子供が二人抱えてて、まあさあどうするでね、まあそうそう。でそれと並行して僕の家庭でいうと奥さんがね不妊治療してたんです、うん、一緒に二人で産婦人科行ってこう、うん、ぼちぼちやっていこうねみたいな感じで喋ってたのと、その妹が倒れたのといろんなことが重なったんですよね。
ああなるほど。
でまあ奥さんもすごいこう頑張り屋さんの奥さんやったんです。めちゃくちゃ、うん、もうめちゃくちゃ頑張り屋さんで、こう弱音をなかなか言わへん人で、でそっからですね、僕、まあ、妹をこう死なせてたまるか作戦というかですね、
うん、
インターネットとかでも片っ端からそのいいお医者さんを探す、まあ、妹の旦那と僕と親父とかみんなで手分けして、もういい病院を探す戦いが始まるんですよ、ね、奥さんは多分横でねずっとこう孤独やったと思うんですよね。自分の不妊治療のその悩みをこう言えへんかったんでしょうね、僕にね。でそれ僕何も気遣ってあげられず、ずっとこうほったらかし状態やったと思うんですよね、それで妹がまあちょっと落ち着いて、まあ、抗がん剤治療とかその、まあね、まあ、ドナーとか、まあ、いろんなこう準備が始まっていた時に一時退院が許されたんです、うん、
はいはい。
その時にまたそのうちの奥さんが不妊治療行ってる産婦人科の先生から、京都の あの蔵前山って、
蔵前山、
貴船神社、あそこ、あそこってすごいなんかエネルギーで、医者の僕が言うのも変やけど、 あそこに行くとね、子供授かったりとか、がんの人が病気が良くなったりとかっていろんなこう言われがあるらしくって、うん、なのでまあ騙されたと思ってああいうところに行くのもいいよみたいなこうアドバイスをもらったらしくて、
うん、
でそれをうちの奥さんが僕に言ってきて、あそうか、じゃあもちろん一緒に行こうっていう話をしてて、
うん、
ほな妹の一時退院と重なったもんやから、みんなで一緒にどうっていう話になったんです、
うん、
まあ、妹の家族と僕らと両親も入れてみんなで行ったんですよね、
うん、次回へ続く、
次回へ続く、
ネクストウィークイワ
ー、みんなドタバタ劇が、
まあなるわね。
もうね、あの人がもう忘れられない、思ってる以上に大変やった、このまま死ぬんや、自分の人生本当に何やろう、脱出する術が分からなかった、もう二度と口聞かへん、映画監督になりました、ググるところから始めました、崖の落ちる前まで連れて行かされて、もう飛ぶしかないわ、ふーってしたら倒れるようなやつを、
フッチーさんの撮ったのはすごい暖かくていいよ、
ピタッと終わりましたね。ある日突然みたいなくらいの感覚で、背中を押せるような、なんか応援できるような作品を作りたいなと、楽しみながら進んでいきたいな、もうちょっと賢く立ち回れるかも。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き淵の上健一さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。
それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。